お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座教授であります吉見直樹先生をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日のテーマは ICT による遠隔病理診断ということなんですが、先生、まず ICT とはということからお話しいただけますか。は
い、全くICT という言葉が、知らない方も多いかもしれませんけども、現在インターネットという形で、使われている方も多くいると思いますけども、この ICT という略語はインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーという の頭文字を取って、ICT ということで、情報とかコミュニケーションに対する技術を使った、遠隔病理診断ということで、基本的にはインターネットを活用した方法論ということでございます。
そうなんですね。先生、まずこの今はインターネットなんですが、当初、20年前から沖縄の、
そうですね、昔はですね、電話を使ってですね、実際ツーという音を出しながら、通信をしていた時代が、20年以上前ですね、スタートしたのがこの、いわゆる遠隔病理のところの一番最初の、方法論で、ほぼ、2000年よりもちょっと前、1990年の後半から、最初に宮古病院と県立中部病院を、の間を、その NTT を使った
電話回線
でやったと。
やってた。
ということが、歴史的には、
あるわけですね。で、現在は、光ファイバーを使って、インターネットで。
そうですね、光ですね。
を使って、遠隔支援をしているということなんですが、これ、先生、平成28年度の、この沖縄県地域医療介護総合確保基金事業、がん医療提供体制自由実強化事業という形で、琉大の中に沖縄県連携病理診断センターというものが、あるわけなんですよね。その中でいろんな部門があって、今回の ICT による、遠隔、こちらですね、遠隔病理診断というテーマでお話をしていただくんですが、この遠隔デジタル診断、臨床医検証支援部門というの部門があるわけなんですね。
これはですね、今、お話しした、その ICT、デジタルですね、光ファイバーを使った、そのデジタル、要するに画像をですね、デジタル化をして、それを、通信の、光ファイバーに乗せて、それを、画像化をコンピューターの上で、見て、診断をするという、技術で、特に、離島の、宮古島とか石垣島、まだ現実的にはやっておりませんけども、北部の県立病院とか医師会ですね、北部医師会、そういうような病院群と、つなげるような形で、サポートできる病理の人たちのサポート、それから臨床医の、先生方のサポートするっていうのが、この遠隔デジタル診断という形を、一応考えていて、実際これは、先ほども、お話ししましたように、電話回線でも、ほぼ20年前ぐらいから、やり出して
実際行われている
。例えば、沖縄県という、地域性のこともありますから、 その全国でも先駆けでですね、うん、やられてきた、まあ、方法論ではあることは事実で、それが、まあ、発展系として、まあ、実際、やられているわけです。うん、で、実際、どういうようなことをしているかというとですね、
はい、
当然、離島の、県立病院のところでも、手術は、がんの手術は、実際やっておりますので、
はい、
そういうところでですね、前回の病理医とはっていう話を少しさせていただいたわけですけども、そういう中で病理医がやってる業務の中で、手術中での、まあ、どこまでその癌が進んでるかっていうことを確認しないと、まあ、癌細胞が残ってると、やっぱり再発してしまうっていうことがありますので、
はい、
それを防ぐためにもですね、うん、まあ、まあ少し言葉があれかもしれませんけれども、お腹を開いている時に、
はい、
その時に、まあ、ライブで、
はい、
遠隔で、うん、そのどこまでがんが、いってるのか、まあ、ないのかっていうのを判断をすることで、外科医の先生方が確実にまあ、大丈夫だねっていうところをサポートするというのを、うん、
はい、
この、遠隔で、まあ、実際実行していると。
先生、今、イメージなんですけれども、はい、例えば今、出頭しています、はい、お腹開いている術中です。
はい、
で、実際に、まあ、ここが癌に侵されている細胞だろうと言って、切り抜きますよね。
はい、
で、それを、じゃあ大丈夫だろうかって、病理の先生方が、こう、細胞を見るわけじゃないですか。
はい、そうですね。
その細胞を見るっていうのを、その場にいない、だから、離島には病理がいないから、はい、それを遠隔で診断するということなんですけれども、はい、実際その細胞を、その、画像にして映し出されている状態なんですか？
そうですね。実際はですね、うん、まあ、遠隔のところの、うん、まあ、県立病院の方においては、
はい、
臨床検査技師さんが、
はい、
待機しておりますので、うん、
はい、
そこは、まあ、そういう方がおられないと、基本的にはできませんので、
はい、
難しいですよね。まあ、幸い、うん、まあ、宮古病院にしても、八重山病院も、もちろん、そういう臨床検査技師の、
はい、
方がおられますので、その人たちが、まあ、手術中の、まあ、出てきたものを、うん、まあ、非常にこう迅速に、まあ、長ければ、30分くらいかかる時もあるんですけれども、はい、10分15分ぐらいで、うん、まあ、標本化
して
それを僕らは、
うん、もう、
いわゆる光ファイバーのあれを通して見に行くというようなことをするんですね。ですから、迅速診断というと、まあ、先ほど、腫瘍っていうか、癌細胞を見るっていうことと、癌、はい、がないっていうことを、うん、もいわゆる断端と言われている、
はい、
一番その、どこまで取るかっていうところの二つを、はい、まあ、時によって、まあ、最後の、腫瘍かどうかっていうのを判断するっていうのが一つ役目と、もう一つは、どこまで取ったらいいかっていう、この二つを、チェックをすると。いうことで実際、外科医の先生方は、そこのところの判断を、うん、僕らの判断を聞いて、まあ実際実行をしているということになります。
すごいですね。これ本当に連携プレーというか。
連携ですね。もう、まあ、この前も病理っていうのは、まあ縁の下の力を
見せ
ていただく話を、させていただきましたけども、まあ、患者さんとは直接、会うことは、めったにないわけですけども、そういう形でサポートをさせていただいているというような状態を、うん、まあ、この遠隔でということで。
ですよね。まあ、本来なら病理医の先生方が、まあ、各病院に必ず、まあ、最低一人はいるっていうのが一番の理想なんですが、まあ、前回のお話でもすごく少ない、
はいはい、
今のところ少なくて、実際今、なんていうのかな、研修して、
まあ、研修を、まあ、トレーニングを
して、
まあ、増やして、徐々に増えてる
っていう形なので、はい、その僻地で、その病理がない、いない病院で手術をする場合の、その遠隔の支援というところで、今、それがなされてるということなんですよね。
ね、はい、
いや、でもこれ、すごいですね、先生。
うん、まあでも、 やっぱり地元のというか、各、うん、まあ離島の、まあ離島という言い方は少しあれかもしれませんけども、うん、まあ、まあ石垣にしても、宮古島でも、まあ5万人以上の方が住んでおられるところで、はい、やっぱり病気は、待ってくれませんので、
そうですよね。
そこで、やっぱりこう、地域完結っていうんでしょうか、うん、その病院、地域で手術をちゃんと受けて、まあ、ケアができるっていうのが、うん、まあ、最善だと思いますので、うん、そういう中での、状況では、やっぱり、まあ、どうしてもやらざるを得ないっていうふうな、うん、ふうに僕らは、思って、実際、外科の先生たちも、まあ、そういうような意気込みでですね、うん、
はい、
やられておりますので、僕らもそれをサポートするということだと思いますね。
いや、でも本当にそうやってサポートしてくれるからこそ、まあ、そこの病院で、例えば本島に渡らなくても、実際すぐ、先生がさっきおっしゃったように、病気は待ってくれませんのでね、うん、そこで、現地完結というか、それができるのがやっぱり一番ベストですからね。
そうですね。はい。
いや、でもそうやって技術が発達して、そういうインターネットの技術も発達して、そういうふうに、より正確に。
そうですね。光で、だいぶ早くなったんですね、うん、やっぱり。
はい。
それから、早くなっただけじゃなくて、うん、その情報量が、うん、非常に、豊富に、まあ、僕らの方に送ることが可能になったので、うん、先ほど20年前の話を少し、いたしましたけども、まあ、電話回線でやってた時はですね、うん、こう、いわゆるカクカクカクっていうような形で、画像が出てくるんですね。
はい
はい、まあ、そのぐらいの、スピードでしたので、
はい、
それは今は、本当にこう、サクサクっていうか、うん、もうまさにこう、ライブで見てるような感覚で、うん、まあ、診断できるように、なりつつありますので、うん、本当にまあ、今の若い、まあ、ドクターたちの中では、うん、まあ、もうインターネットも今、普通に使える状態なんですが、
そうですね、はい、
20年前のことを比べるとですね、うん、非常にこう、我々こう実際やってる人間としては、
はい、
非常にいい時代になったなと。思って、まあ、本当に実用化できる状態に、うん、まあ、この、県から、国から県からいただいている事業の中で、うん、まあ、実際こう、どうしてもやらなきゃいけない事業の一つとしてですね、うん、今実際やっているということでございます。
すごいですね。で、実際先生、そうやって、宮古病院、八重山病院ですか。はい、で、そちらでの、事例というか、どれぐらいですね。あるんですか。
実際、この事業としてはですね、
はい、
28年度からですけども、うん、これはもう少し前から、現実、うん、先ほど言いました20年ぐらい前から、まあ、県立病院間での事業をやら、
はい、
やっているわけですけども、実際、琉球大学がそこをこういうふうに関与して始めたのが、2014年。ぐらいからスタートしているわけですけども、はい、うん、その当時、県立病院間では、大体10件ぐらいだった、まあ、10件ないぐらいだったのが、はい、うん、現在では、昨年度のところにおいては、大体宮古病院で、大体、まあ、20から30、
はい、増えましたね。
20回増えてますね。うん、それから、八重山病院においても、やっぱり15ぐらいから、うん、20、少し今日のところまで実際やっております。まあ、年によって、それから、もちろん、まあ、その病気の、まあ、がんのですね、うん、まあ、発生の状況にもよりますので、
そうですよね。
まあ、ちょっと、上下、うん、増減いたしますけども、はい、大体、宮古病院が若干多い感じで、うん、大体20から30くらい。うん、から八重山の方が、だいたい15ぐらいから、まあ、25ぐらいっていうような感じで今、うん、推移しております。
先生、例えばじゃあ宮古病院で今日出頭があります。で、病理の先生方は琉大病院にいるわけですよね。
そうですね。
で、その光ファイバーのインターネットを通じて、その画像をライブで見ながら判断していって、で、だから結局一緒になって、なんていうか治療してる。
イメージは、
そんな感じですよね。はいはい、じゃあ、その患者さんの情報も前もってまた。
そうですね。
出頭前にいただいて。
これは、うちの琉球大学においても、 同じように迅速診断というのは、うん、同じようにやって、まあ、その場合はもちろん、院内というか、うん、その場に僕らがおりますので、はい、基本的には、同じように標本が作る格好なんですけども、うん、大体1週間ぐらい前に、うん、はい、やっぱり迅速診断が必要か否かというのは、認証の外科医の先生たちは、判断、しますので、はい、それは術前のカンファレンスという形で、うん、まあ、いわゆるどこまで大きくなっているとか、うんうん、そういうのはレントゲンとか、うん、まあ、いわゆる CT とかいろんなその画像で、大体ある程度予測、うん、いたしますので、うん、その時に、カンファレンスの中で、うん、やっぱりその術中で、どこまで、っていうことを確認した方がいいよねっていうのは大体わかりますので、
うん、はい、そうですね、
そういう事前にある程度情報をいただいて、うんうん、これは宮古それから病院においても同じようにカンファレンスやっておりますので、うん、はい、まあ、大体1週間くらい前に、うん、情報というかいついつやりますよというのは、うん、まあ、ある種の予約をしてやっておりますね、
うん、
たまにですね、はい、この迅速診断は、はい、その日に連絡が来ることがあるんですね。
ああ、そうなんですね。
やっぱり実際手術をしてみて、はい、あれって思うことが、たまにやっぱり、まあこれは年にそんなたくさんあっちゃ困るわけですけども、はい、やっぱり実際のやってる現場の外科医の先生たちの判断で、うんうん、どうしてもここを確認しておきたいと。
はい、
いうことがたまにあるんですね。
はい、
まあ、年にそうですね。うん、まあ、少なくとも年に1、2回は、うん、ありますので、はい、そういうような時に、やっぱり僕ら病理のところは、はい、まあ、必ず1人、2人はもちろん今おりますので、
はい、
それが対応すると。
すごいですね。
いうような形をやってますね。
はい、いや、でもやっぱり、執刀医の先生にとっては、やっぱり確認、しっかり確認しておきたいという気持ちが出た
とき。当然だと思うんですね。
ですよね、はい。で、それをまたすぐ対応できるっていうのも、また素晴らしいですね。
まあ、そこが、まあ、ある意味では、こう、まあ、大和病院というか、うん、まあ、ある程度、大病院においての、うん、まあ、義務だということも、うん、まあ、これは僕ら病理だけじゃなくてですね、うん、まあ、大学病院として、まあ、これは県立病院の大きな県立中部を含めたところは、そういうような形でですね、臨機応変できるような体制づくりが、まあ、求められるわけですので、医療人としては、まあ、当然といえば当然のことを実際やってるというふうに、うん、まあ、僕らは理解して、まあ、まあ、当然だと思ってやっているわけですけど。
はい、実はこのまた、この遠隔病理診断というものは、県外。
そうですね。
県外だけじゃなく、海外。
海外ですね。
ですよね。
まあ、うちの琉球大学は、はい、他の科のところでもお話が、この、ラジオの中でも出てるかもしれませんけど、特に口腔外科の、口外裂の手術をやられているような、はい、ラオスという国が、はい、東南アジアに、まあ、あるわけですけど、まあ、あんまりこう知られてはいないんですけども、琉球大学は、もう20年以上前から、まあ、ラオス国に対して医療支援をしているというところがありまして、私のところの、ちょうど私が赴任したときに、ラオス人の留学生を受け入れましてですね、うん、
はい、
その当時、ラオス国は600万ぐらいの人口だったんですけど、病理がたった2人しかいないということで、
うん、
まあ、勉強をしながら、まあ、病理の勉強をして、まあ、戻っていった、うん、そういうような、まあ、経緯がございますので、
はい、
ラオス国は、まあ、非常にこう発展途上国のところがありますけども、そういうところでまだインターネットが、まあ、昔はなかなか、
そうですよね、はい。
ところがあるんですけども、やっと今できるような、体制作りになってきつつありますので、うん、今現在そういう、向こうでやってるやつをこちらと、うん、まあ、まだ向こう、ラオスの国では病理があんま多くないので、
はい、
ある程度支援ができる体制づくり、今、準備をしています。前は、でもやっていたんですが、その時は、 今みたいなそのライブでやるっていうよりも写真を撮って、それをインターネットで送ってきて、まあ、あの電話で、まあ、これ多分こうだよっていうようなことをやってはいたんですけども、まあ、今後はそういうライブでですね、あの今離島でやってるような形のものをまあ、やれないかなというようなことを今計画しているあの状況でございます。
より正確に、より迅速にできるという形に今なりつつあるということなんですね。
そうですね。
今回はこの ICT による遠隔病理診断についてお話を伺いましたけれども、こうやって海外まで、ね、あの支援ができているというのがすごいなと私は思いましたね。
ありがとうございます。あの、国立大学の、まあ、全国の国立大学もですね、はい、あの、大学として国際化っていうのも一つの使命、日本国としての、まあ、使命だというふうに言われてますので、まあ、あの、琉球大学だけじゃなくてですね、あの、各、国立大学系の、まあ、医学部では、こういうの国際化ということも一つの、まあ、あの、まあ、ものとして、まあ、あの、掲げて、やらざるを得ないところが若干ございます。
いやでもそれがある意味は使命でもあるというところですもんね、先生。
そうですね。
はい。本日は琉球大学大学院医学研究科主要病理学講座教授であります吉見直樹先生をお迎えして、 ICT による遠隔病理診断についてお話を伺いました。先生、最後に何かありますか？
あの、またよろしくお願いしたいと思います。
はい、本日はありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。